皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、今日は素敵なゲストをお迎えいたしました。メンツカサの北沢美白さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
メンツカサって言うんですね。能面師さんってずっとこうご紹介してたんですけど、はい、メンツカサっていうのはちょっと能面師とどう違うんでしょうか。
はい、今までは能面師ということで、うんうん、お名刺なんかも書かせていただいて、はいはいはい、
まあ、まさにこう字のごとく能面を作成される方という感じでよろしいんでしょうか。
はい、はい、が、この度メンツカサということで、うんうん、表だけでなしに、はい、表を入れる袋ですとか、はい、箱ですとか、はい、また表を打つ神事に、はい、関わっていただく方にね、こう指示を出すというような意味合いで、司をいただいて、
メンツ司と。素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます。
じゃあその話もまた後ほどお聞きしたいと思うのですけれども、はい、この番組はね、12月がね、狂言師の茂山千之丞さん、そして1月が金剛流して方能楽師の宇高達重さんに、ね、ゲスト出演、
はい、
そうなんです、はい、素晴らしい方でね、していただいたのですが、今日はそのまさに面、ね、先ほどおっしゃった能面を、ね、作成していらっしゃるメンツカサ、能面師、ね、とか表つかさという言い方もあるんですね、強風で。
そうですね、うんうん、多分ね、西日本の読みでいくと、うんうんうん、表つかさになるんじゃないかなと思います。
いろんな言い方があるんですね。もう本当未知の世界なのですが、そういう、ね、お仕事の北沢さんにお話を聞かせていただきたいと思います。北沢さんは、ね、こう面を制作されているほか、お弟子さんを育てているらしたり、はい、こう後継者を育ててらっしゃるんですが、北沢流っていうのはもうとても古いんでしょうか。
あ、いえ、これは、うん、まだ私で3代目でございますので、はい、まあ、100年経ってない、まだまだ若いお家でございますけども、
うん、
な
んか京都風ですね。100年はまだ若いっていうか、ね、
そうですね、はい、
そう、3代目でも1回ちょっと明治で途絶えた。
そうなんですよ、安土桃山からね、はいはい、ずっと続いていた、はいはい、世襲、はい、要するに代々表を作っているお家というのがですね、明治になるときに断絶をしてしまって、はいはいはい、で長らく表っていうのは作ってこられなかった歴史があるんです。そこが私の先々代が昭和の頭から、はいはいはい、まあ、そういう表を作る、うんうんうん、お面を作ることを復興いたしまして、うん、
なるほど、
私で3人目と。
そうですか。じゃあやっぱその後継していく、継承していくってなかなか大変なことだと思うんですけど、どうですか、継承者のこう問題というのは。
もうこれは悩みです。
あ、そうですか。
本当に難しいですね。
それを、まあ、世襲者でたけれども、その血筋とかそういうことは関係なく継いでくださるお面上というか、変な言い方ですけれども、それが継げる資格というか技術というもの
だ
ったという人を発掘するまではっていうことになるんでしょうか。
はい、
じゃあ北沢さんもたくさん生徒さんを、お弟子さんを持っていらっしゃいますけど、その中でも継いでくださる方が何十年後かに出てきてくださるといいですね。
もうそれが逆に言うと私の多分役目ということですよね。
そうですね、はい、もう北沢流っていうのをね、途絶えないように、もう一度途絶えてしまわないように、はい、ちょっと先生のいいご指導のもと、いい後継者を育てていただきたいなと思います。はい、こちらでね、今ちょっと楽曲の紹介をしたいと思います。今日、紹介させていただきます音楽は、フィリップ・ゴーベールというフランスの作曲家で、あまりこうフルートをしていない方にもちょっとお聞き慣れしない方かもしれないんですけれども、19世紀末から20世紀初頭に活躍されたパリ国立高等音楽院の教授で作曲家、それからフルーティストだった方の曲なんですけれども、フルーティストだったら必ず、練習するという、エクササイズ本、その運指のね、教則本を書いた人でもあります。で、この間ね、うちも実はギャラリーをしていまして、そこでギャラリーコンサートをさせていただいて、はい、ちょっとフランスの19世紀末の後半の音楽を、特集させていただいたので、その中の一曲でフィリップ・ゴーベールのシシリエンヌをお届けしたいと思います。お楽しみください。 はい、フィリップ・ゴーベールでシシリエンヌでした、ありがとうございました。北沢さん、
はい、
この間すごいことされてきましたね。悪味神戸新名社という豊橋、あの愛知県の豊橋にある神社でおこもりされて、
はいはい、そうなんですよ。
それはどういった経緯、どういったその内容だったんですか。飲み入れの儀っていうのを見たんですけれども、
はい、
それはもう神社に奉納するための面を、
そうですね、はい、本当にね、ご神体になる表、はいはい、の新調という事業なんですけど、
はい、
もちろんその、まあ、神様に対して、はいはい、ご挨拶をというのも、もちろん儀式の中でさせていただくんですけど、はい、やはりすごく地元の方にとっては重要な、はい、精神的に重要なお祭りなんです。
う
んうんうん、鬼祭りっていうのは文化財にも指定をされているお祭りでございますので、はいはい、
なるほど、その鬼祭りのために新調される面を作られたということなんでしょうか。
そうですね、はい、
それがとてもこう重要な面になるということですね、
はい、
新聞記事とかも読ませていただいたんですけど、今川の義元が寄進して以来の、
はい、そうなんですよ、
すごい話じゃないですか。それをこう作成するというご依頼をいただいた時のこう心境であったり、作ってる時のこう気持ちだったりというのはどういう感じだったんでしょうか。
やはりね、話をいただいた時っていうのは、うん、やってみたいっていうね、こう好奇心の方がやっぱり勝るんです、
うんうんうんうん、
ところがこれ事業始まる前に2年地元の方たちとの対話の期間を取って、いろいろなことを私も勉強いたしましたし、はい、そういうふうに過ごしていくとね、だんだんすごくプレッシャーが
大きなことなんだなっていう、はい、こう切々とこうだんだんこう分かってくるというのがありますよね、はい、いわゆるまあ競技をされてっていうことになる、はい、でコミュニケーションを取られてということになるんですよね、はい、で80年ぶりなんですよね、その新しい表を作られる、はい、ということが、
そうですね、
はい、そのおこもりって5日間でしたっけ、
はい、
その中で決裁殿というところでしたっけ、はい、そこでこうおこもりをされるで、こうひたすらこう作ってらしたんですよね、は
い、そうですね、5日間も本当に、うん、1日20時間ぐらいですか、
すごい、
はい、で、衣食住を、はい、まあ、神社の方、はい、地域の方にしていただいて、はい、もう私は本当に作るだけ、はい、私自身がお供え物という、まあ、ことなんですけど、ご奉納をするという、
そうですよね、はい、なんかお体も清めてらっしゃる映像を見させていただいたんですけれども、はい、そこからなんですね、
そうですね、
もうただじゃあもうさせていただきますって感じ、じゃあどうもって感じで入っていくのではなく、はい、もうお清めをしてからのっていう祝詞を唱えていただいてっていう、はい、ことなんですよね。だからそれぐらい大きなことという感じだったんですけれども、掘ってらっしゃる時の気持ちっていうのはどうなんですか。長いじゃないですか、
はい、
1日20時間を5日間ですよね、
はい、
100時間ですよ、
はい、
って私が言うのもあれなんですけど、はい、掘りながらこうなんていうのか、掘りながらこう変わっていく気持ちとかそういうのってあるんでしょうか。
変化、まあ、やはりね、すごくお稽古をして、
うん、
まあ、作業のね、うん、シミュレーションなんかをもう何回も、うん、京都でして仕事に入るんですけど、
はい、
やはりなかなか予定通りに進まないっていうことに出くわしてしまって、
ね、技術ってそうですよね。
そうなんですよ、
私たち演奏家もそうですもんね。一生懸命自分で練習してもういろいろ計画を立てたりとかするんだけれども、技術っていうのはそう簡単にはいかないので、
はい、
そう思ってるようには言ってくれないので、それにまたどうやって自分自身が対応していくか対峙していくかっていうのは、はい、演奏家もそうですけどとても孤独な作業じゃないですか、
はい、
一人でこう頑張ってこう、私たちなんかは作曲家と向き合う、楽譜と向き合うということをするんですけれども、作ってるっていう制作者っていうのはきっとそうなんじゃないかなと思うんですが、はい、
だから本当になんていうんですかね、そこから多分本当の進化が問われる、
はい、
日頃の鍛錬の進化が問われるっていうのは、その壁にぶつかった時に
そうですね、
どういう行動を取るかっていうのが、
そうですね、で本当に人っていうのはこう苦しい時しか成長できないと私も思っているので、
はいはい、
やっぱり極限に追い込まれている時に考えること対応することっていうのが後々のやっぱり力になってくると思うんですね。
そうですね、はい、
でそれによってその皆さんのこう地域の方々やこう神事にまつわる方たちに認められて の、
はい、
その面つかさになるというふうに先ほど打ち合わせの時にお聞きしたんですけれども、
はい、
それはもう本当にこう重くこう受け止められるということなんでしょうか。
ですからもう あの作業が苦しくなってくると、はい、もうだから最後走れメロスっていう感じです
太宰の世界ですね、はい、
こう日が傾いてきますでしょ、はい、であともう十何時間でここを出なきゃいけない、
なるほど、
完成させなきゃいけないってなった時にこうどこまで自分ができるか、
じゃあ今まで以上にもうあまりこうなんていうのか、真剣に向き合わないといけないなという感じでしょうか。そうです
ね、本当にあの自分自身も成長できたと思います。
はい、それでは皆さん、お話は尽きないのですが時間がやってまいりました、最後にこちらの、告知をさせていただきます。6月16日16時から、すいません18時から京都文化パルク常陽プラネタリウムにてコンサートがあります。ご興味おありの方はホームページまでお問い合わせください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。